Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori no you ni kokoro ga jiyū datta.あの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第204回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平友香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は少し大人の女性の失恋のお話をお届けします。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
い。今日は友香さんと2人でお届けします。友香さんよろしくお願いします。今日は私が本を読ませていただく番なんですけども、はい、いつもね友香さんには、うん、とても教訓になるの一言をいただいていますので、はい、今日もその友香の気になる一言のコーナーからいきたいと思います。さあそれでは友香の気になる一言のコーナーです。お願いします、
はい、あなたの心が語りかけることだけをしなさい。ダイアナ妃。人の意識には頭や意識で分かっている顕在意識と深層心理と呼ばれている潜在意識という2つの部分があります。この潜在的な意識の方はあなたの言動と意識の9割以上を占める部分で、それはあなたを最善の道に導く潜在意識の声または直感です。それに従うとあなたは成功するようになっています。それらはあなたしかキャッチできず、何が最善かを知っているのはあなたしかいないのです。あなたは答えを持っていないと思い、いろんな人にアドバイスを求めるかもしれませんが、実は他の人の言葉は必要ありません。 あなたの心が語りかけることに耳を傾けて、それに従うだけでいいのです。それが最良の決定であり、最高の癒しであり、最もふさわしいアドバイスになるのです。特に心が疲れた時ほど、自分のハートに意識を向けてください。あなたはそれが心地いいのか、それとも不快なのか、それを知るだけで、次に何をしたらいいかを知ることができるのです。心が語りかけることだけをした時に、あなたの望む人生に手を入れることができるのです。
ありがとうございます。はい、ちょっと冒頭難しいなと思いながら聞いておりましたけれども、はい、今日もね、とっても教訓になるようなお話をたくさんしていただきましたが、友香さんは、はい、心が語りかけることに耳を傾けるっていう経験ありますか？
そうですね、大きなことはないですけど、
はい、
日々意識してます、私。
あ、そうなんですね、うん、
やっぱり日々の生活って、
うん、
しなくちゃいけないことってトゥードゥがいっぱいあるじゃないです
か。あります、トゥードゥね、
はい、そうすると、はい、なんか自分の気持ちに関したことをするというか、
うん、
やらなくちゃいけないことばっかりすると、
はい、
心が疲弊していくので、
はい、
私は自分に問いかけてますね。そういうことの積み重ねじゃないかなと思うんですよ。
そういうことです。あ、ね、すごい分かった。
私はね、そう、何を食べたいとか、何をしたいとか、
はいはい、
あ、しんどいなとか、
はい、
だるいな、ちょっと休憩しようかなとか、
はいはい、
そういうことを考えながら、
はい、
なんでそう思ってるのっていうふうに思うと、
はい、
こうこうだからと思って、
はい、
どうしようかって一瞬考えるんですよ、
はい、
でもこうした時した方が自分にとってメリットというか気持ちが楽だなと思ったらやります。
あ、
でも嫌だなとそこでも思ったら、もう今日はやめようというふうに。
あ、そういうことですか。
いや、私はそういうふうに思ってますね。
あ、それならすごくわかりやすい。
大きなこと、こういうことをできないと好きなことを優先できないんじゃないかな。ちっちゃなことから始めないと、やっぱりこうね、人にアドバイス求めて、
うん、
あの、でも本当は自分の心が決まってるよっていうのもわかるんですけど、うんうんうん、
なるほど、
小さなことが決定できない人が、
はい、
大きなことを決断できるはずがないと思うんで、
はい、
こういうことは練習するのがいいかなと思います。なるほど、
訓練
だと思いますね。何食べたいなとか、私早いんですよ、あの直感で。
でも直感力、
そう、
ね、でも友香さんは直感力に優れてらっしゃると私いつも思います。
そうです
か、ね、感性も豊かですし、直感力にも優れてらっしゃるって、
失敗もし
ますけど、いつも思ってました、
う
ん、あ、
でもそれはしょうがないなって
。なるほど、
結局考えて選んだことでも、
うんうん、
直感と一緒じゃないですか、
ね、うん、
私の場合はね。
そういうことですね。
なので、もうあんまり思ったことをするという、
あ、それなら分かりました、うん、ちょっと難しいなと思って、どういうことなのかなと思ってたんですけど、はい、今友香さんに聞いて分かりました、うん、なので特に心が疲れた時ほど自分のハートに意識を向けてくださいということです ね、
子供これできてると思うんですよ、私。
あ、
思いませんか。
あ、小さい子供、
小さい子供って疲れたら泣く、
うん、
疲れたら寝る、
うん、
お腹すいたら泣く、
泣く、うん、
でも嬉しかったら喜ぶとか、
うんうん、
大人が話聞いてくれなかったら、
うん、怒る
とか、
うんうんうん、
もうそれってあの、で、心に素直じゃないですか。
なるほど。
大人って本当はそう、自分、うん、子供の頃と同じ感覚だと思うんですけど、
うん、
やっぱりそれはダメだとかどっかで思うので、
そうですね、
表面的には
隠しちゃってますよね。
はいはいはい、しないけど、うん、心はそうなんです。
なるほど。
なので疲弊がどんどんしていく
ので。なるほどなるほど、うん、でそれはいい結果にはならない
ってことね。ならないと思う。いつか爆発すると思う、
は、
私は。
友香さんがさっきおっしゃったように、いつも自分の心に耳を傾けるような訓練をしている。
まあ、訓練です ね、 そう、まあ、よく
意識をしている気づきがあると、
ね、
自分の心に素直に生きていけるようになる
です、ね、
っていうことですね。
は
い、いいな。ちょっと私真逆かもしれません。なんか頭でっかちなんで、
は
こうこうこうだからこれをやるとかっていうようなこれをやるにはこの理由があるからやるとかっていうことを考えてしまうので、
いい、
うん、自分の心に素直ではないかもしれませんね。
でもそれでできてるならいいんじゃないですか。私それすると多分できないから、
うんうん、全然できてません。
いやいや、
でな、思い通りになってないです。
本当ですか、
うん、で何よりやっぱりあの不満ですよね、
うん、
苦悩型
そんな風に見えないですけどね。
なんか思うことができないことに苛立っている、うん、
はい、
のが毎日。
あ、
なんかこれちゃんとできてないですよ、
ね、苛立ってるのはなんでっていうのを聞くと、 理由が分かるので、
はい、
あこういうことしたくないから思ってるんだなと思った時にやるかやらないかって出てきて、
う
ん
う
ん、
そうですね。
でもやっぱ損得感情ってや今日までにこれしないとなとか、
うん、そうなん
です。折り合いつける感じで使ってますね。
そうですね。今それ聞いて、うん、私にもちょっとできるかなと思いました、うん、ね。だからあの自分を甘やかしてはいけないと思わないってことですね。
甘やかしていいんですよもう自分のことは一番可愛い、いたわってあげる
いいですね、さすが先生。
それでもできないじゃないですか、やらなくちゃいけないことって。
結果一緒です。
そう、人に気をばっかり使ってると自分が疲れてくるので、疲れたなっていうのを分かる。
そう、あその通りです。でもね、結局ねできてないんです、私の場合はね。そうなんです。あのやらなければいけないって思って、いやその通りになってないんで、それだったらしたいことした方が良かったですよね。
いやでも責任感強いですね。
まあ、ちょっと改めますいいのをまた教えていただきました。ありがとうございます。ダイアナ元妃、さすがです。
さすがですね。
違うな、ちょっともう根底から違うので改めたいと思います、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、そしたらね、先ほど私がちょっと大人の女性の失恋の話、
楽しみ
と言いましたので、ちょっとねトレンディードラマみたいなお話なんですけど、ね、ちょっと作品を読ませていただく、もうすごい短い作品なので、
はい、
読ませていただく前に、
はい、
これも何かの指針になるかもしれません、はい、恋愛マスターのともかさんに教えていただきたいんですが、はいはい、これ読んだ後もまた教えていただきたいんですが、うん、この読む前にともかさんにちょっとまず質問です。
はい、
ともかさんは、はい、モテモテのともかさんは失恋のご経験とかおありですか？
そりゃ何回かありますよ、生きてた。
そうなんですね。
ありますよ。みんなあるんじゃないですか、逆に。
多分ね、あの、うん、私はあの好かれた経験はないですけど、
いやいや、
あの失恋の経験もちろんあります、
うん、
なんか思い出されるような、お差し支えない程度で、
はい、
お答えいただくような。
そうですね、
ありますか？
一番終わり方がもやっとしたのは、
もやっと、はい、
高校卒業して付き合った彼氏がいたんですね、
はい、
高校の時の同級生、
高校生の同級生、
はい、あの卒業しました、
はい、
で同窓会で遊んでて、
何回か、はいはいはい、
アタックされて付き合いました、
はいはい、さすがモテモテ、
かっこよかった、
さすが彼でした。モテモテです、
はい、学年でもモテた彼で、
あ、はいはい、
よかった、面白かった、
はい、面白かった、
いい感じだったんですけど、
はい、
突然別れようって言われたんですよ、
はい、あ、それは失恋ですね、本当ですね。
なんです、あの理由を言ってくれない、
言ってくれない、
嫌いになってない、好きだみたいな、でも多分嘘だと思うんですけど、
はい、
それでクリスマスの日に、ホワイトクリスマス、雪が降った日、
あら
に別れたんです
すごいですね、ロマンチックですけど、
ロマンチック
ドラマのような。で、
その
結局
20歳の頃に別れ
た、あの
大学生、
その理由が何だったかは分からずじまいですか？
分からずじ
まい。あ、そうなんですね。
それからも会ってないですね、
うん、あ、何かこう同級生の子たちから噂を聞いたとかいうことも
ない。そういうこと言う人じゃないですね。
あ、
私もみんな付き合ったことにびっくりしてましたけど、
はい、
でそれから働き出して一回会ったか、普通に喋りました。やっぱかっこよかったですね。
あ、素敵な彼でしたけど、そうだ、素敵な男性になっていた、
うんですけど、
はい、
あれは何だったんだろう。
なるほど。
今となったら聞きたいですよね。多分好きな子できたと思うんですけど、絶対言わなかったですね。で
もその彼女と付き合ってるとかいうこともなかった。
何も分かんない。
分からなかった。
うん、
そうなんです、
ね。もやっとするのが一番嫌ですよ。
なるほどね。
引きずりましたね。
なるほど。
で、やっぱ地元なので駅でも行ったりするし、
はい、
普通に喋るし、
はい。はい。それはちょっともやっと、
ね、うん、バカ野郎ですね。本当に。
うん、
そんな風に思ってました。それ思い出しましたね。
あ、そうなんですね、うん、で今日読ませてもらう作品は、はい、それの反対かもしれませんね。
反対
なので、なぜ理由が分からなくてモヤモヤしていたの反対で折り合いをつけてらっしゃる、
うん、それも辛いですね。
そうですね、
それ分かるのも、うん、
ねえ、あの、でね、ともかさんがその今もやもやしてらした時よりももうちょっと大人の女性なので、
あ、うんうん、
まあ、そこのところのね、この心の機微もちょっとともか先生に教えていただこうかなと思いますので、
はい、
あのつべこべ言わないで読みたいと思います、はい、あ、でね、この 読ませていただく前に、
はい、
この作者の谷村志穂さんっていう方、
はい、
作家さんなんですけど、うん、谷村志穂さんの作品って読まれたことあります？
ちょっと とわからないです ね教えてほしいですね。
そうなんです、はい、じゃあちょっとだけ本当にね、はい、あのそんなたくさん私も調べてきてないので、はい、あの本当のお触りだけなんですけども、はい、谷村志保さんご年齢は1962年の10月のお生まれということなので、はいはい、60歳ぐらいですね今ね。なので昔からいらっしゃいます。新進気鋭ではないですね、うん、で北海道のご出身ですということですね、
はい、
で、出版社の勤務を経て北海道大学のご出身ですので秀才ですね、うん、はい、で北海道大学卒業されてから出版社を勤務されていて、うん、でそれからフリーライターになります、はい、こういう経歴の作家さん多いですよ ね、
はい、
ね、あの小池真理子さんもそうでしたよ ね。であのやっぱり初版はエッセイ集を出されまして、うんうん、でこれがテレビドラマ化になりましたということなので、うんうん、トントン拍子
です ね
1990年にエッセイ集を出されましたということです ね。で他にもアクアリウムのクジラとかっていうので小説デビューです、はい、ということです、はい、であのお母様のご出身の函館市がお好きでいらっしゃって、はいはい、代表作海猫も函館が舞台ですということですね、はい、でその他エッセイなんかでもたくさんあの出してらっしゃいますという、はい、それぐらいしか情報がありません。
十分でございます、
はいはいはい、ありがとうございます。なのであの私と同世代の方が書かれた失恋という作品です、う
ん、大人ですね、
はい、そうですね、まあはい、主人公は元若い方ですね、はいはい、じゃあ本当に読みたいと思います。すいませんお願いします。失恋、谷村志保。それはきっと失恋と呼んでいい終わりだった。貴子はすでに32歳、付き合ってわずか3ヶ月で男から捨てられるには手痛い年齢だった。お前なんだか重いんだよな、走ってるっていうかさ、と男は言った。5歳も年下のトレーラーの運転手だった。もう終わりにする？3ヶ月の間に貴子は一体何度そのセリフを口にしただろう。初めの頃は男は「ダメ、まだ終わらない」なんてかわいいことを言って貴子を喜ばせてくれた。それが次第に面倒くさそうに「そんなこと言ってねえだろ」と存在な口調で返すようになり、最後は随分優しくこう言ったものだった。そうだね、もう終わりにしていいよ、と。たった3ヶ月だったと、今日も一人きりの週末の部屋で貴子は紅茶を飲みながら思う。わずかそれだけの月日の間に自分はまた2つも3つも年を取ってしまったかのようだ。なんだか重い。そんなことを言われた32歳の女に次の恋愛など訪れるのだろうか。自分より年若い体一つで生きているかのような男がまぶしかった。銀行勤めなんかしている自分にはきっと二度と出会えないような男だった。もう一度だけ、と貴子は思った。チャンスをもらえないだろうか。貴子は緊張しながら電話をしてみた。映画でも行かない？いいよ、と男は言った。次の休日に約束し、彼女は美容院で髪の毛を巻き髪にしてもらい、キャメルのキャミソールのワンピースにビーズのついたカーディガンを羽織って出かけた。時間になっても来ないので電話をすると、男はこう言った。昨日つい飲んじゃってさ。男は今にも 電話口に向かって吐き出しそうなざらついた声を出していた。じゃあ時間を遅らせる？映画なんか見ても俺寝ちゃうよきっと。2枚ある映画のチケットなのに、高子は一人きりで見た。きちんと失恋をし終えねば、これからも傷つくばかりだと彼女は思った。映画のチョイスは良かったようだ。はじめは二人掛けのプレミアムシートに座っていても、ため息ばかりついていたのに、気がつくとクッションを抱えて笑ったり、ハンカチで目を押さえて涙したりしていた。外に出るとまだほんのりと明るかった。渋谷の駅に向かう道の歩道橋を登り、数少ない独身の女友達でも夕飯に誘おうかとバッグの中の携帯に手をかけたが、やはり今日は家に戻ってパスタとサラダで簡単に済ませようと彼女は思った。その時、携帯がバイブした。メールが1通届いたと知らせていた。ごめんなさい。とただ一言入っていた。偶然なのかもしれないが、映画が終わるちょうどその時間に届いたメールだった。終われるな、私の恋も、と高子は思った。最後の傷口が静かにいたわられた気がした。いい映画で心に虹がかかりました。と彼女も雑踏の中で立ち止まり、橋の欄干にもたれるようにしてメールを打ち返した。私の言葉はどこに消えるのだろう。それでも男の心の片隅には届くのだろうかと高子は思った。お腹が空いた、と年上の彼女は夕映えの始まりそうな空を見上げ深呼吸した。
FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
ドラマを見ているようなお話でした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
トモカさんはね、この作品はお聞きいただいてどんな印象でしょうか。
いやー、わかるなと思いましたね。
わかるな。
あの32歳で微妙なお年頃じゃない
ですか。はい、なかなかの大人です。
その女の子が5歳年下だ、27歳です
ね。そうですね、そうですね、計算したらそうなりますね。若いんですよね。
3ヶ月で振られる、重いなって、
ね、
言われるって
さすがそこに
きついなと思って、
さすがそこに目をつけていただいて、
やっぱり彼女何回も3ヶ月の間に別れよって言ってるじゃないですか、うん、駆け引きして、
はい、
で最初は彼も、うん、いやいやまだ終わらないよというふうに言ってくれて、うん、最後はもういいよって言われて、はい、彼女はいやそんなことないよって言ってもらえると思って言ってるんですよ、試して。
そうですよね、可愛、うん、いことを言って喜ばせてくれたって書いてますから、喜んでらっしゃるんですもんね。
素直じゃないですね、この女の子。
あ、そうなんですね。
そこはまずダメです、
ね、あ、そう先生あ、そうなんですね。私ね、もう全然わかんないなと思った。本当にね、私鈍いんでわかんないんですけどもう終わりにするなんて言いながらこう付き合っているってどういうことなのかなと思ったんですけど、これは素直じゃないということですね。
終わると思って試してるんですよ、確認で。
あ、そういうことなんですね。
彼女は振られるなんて思ってないので、
はい、
彼の愛を確かめてるんですよ、
はい、あ、このもう終わりにするっていうセリフはそういうことなんですね。
と私は思いますけどね。
あ、先生ありがとうございます。私なんでこんなこと言いながら付き合ってるんだろうってずっと思ってたんです。そういうことなんですね。
そう、
なるほど。
そこを捨てること自体がダメですね。
あ、そうなんだ。
やっぱ素直にならないから、やっぱり相手もそれが伝わるので、
うん、
楽しくないですよね、こんな女の子付き合ってても、
うん、そういう、多分そういうことでしょうね、うん、これ本当は先生なんて言えばよろしいんでしょうか。この
自分の気持ちに素直に、さっきのダイアナ元妃の、
はい、直感に基づいて、
はい、私はこうこうこうでこう寂しいからこうしてほしいとか、
うんうん、
もっと会いたいとか言えばいいんじゃないですか。
なるほどなるほど、
うん、会いたい好きだって言えないから、
うんうん、
裏を返すと、
はい、
終わりにするは好きだよねって言ってると思うんです。好きだから言ってると思うんですよ。でもそれ最初の頃は、
うん、
彼も好きだからそんなことない、終わらないよって言うけど、
うん、
もうだんだん冷めてくると、
うん、
もういいよ別れてもって言ってるじゃないですか、
うん、
で彼女はやっぱりそうだなって思ってた通り
だって、うん、これもね、そうだね、うん、もう終わりにしていいよって、これも上からだなと思うんですけど。い
や、もうそれは
これじゃん、違う、
そうでしょう、それは彼は怒ってますから。
あ、そうなんですね。
もう重いんだよって、
うんうん、
お前って言われてること自体もうガーンですよね。
ガーンです、もうめちゃめちゃガーンです、うん、はい。でもなんか常にこの年下の、うん、男の子の方が優位なんだなと思って見ていたんですけども、
女の子の方が好きだからです。
あ、先生全く分かっておりませんですね。これはダメですね。
彼はそんな好きじゃないと思いますね。
なるほど、
うんうん、
まあ、でもね、最後はこのご自身で折り合いをつけられて、
う
ん、この恋に終わりを告げた、
そう、
まあ、いい終わりだったなっていうことで心に虹がかかりました。
そこ一番良かった
ね。
で、それが彼に届くかなって言ってるでしょ、
うん、
届かないよと思いましたね、私は。彼には
届かないけど、自分自身にはもう折り合いをつけることができたっていうね、ハッピーエンドと言ってもいい終わりだったということなんですけど。
いや、ハッピーエンドじゃないですね、これは。彼女は変わらないと同じ恋愛繰り返しますね。
先生、それもとまた別の時間にゆっくり教えてください、
はい、
ありがとうございます。今日は谷村志穂さんの失恋をお聞きいただきました、はい、どうもありがとうございます。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
さあこの作品についてはね、リスナーの皆様もいろんなご意見がおありだと思うので、ぜひお聞かせいただけたらと思います。またこんな作品読みたいなと思います、
いいことですけどね、いろいろ恋愛するの
ね、はい、この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。They can say it all sounds crazy.